皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、温暖化問題なかなか厳しいなというお話にはなってしまうわけなんですけれどもね、まあ現状しっかりと、ね、お伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、リビアの洪水もたらした豪雨、気候変動で50倍起きやすくというね、国際チームの研究結果が出ていまして、もうニュースでね、皆さんご存知のようにリビア東部にね、大洪水をもたらした豪雨をめぐって、異常気象を分析する国際研究グループがね、こうした現象が気候変動の影響で産業革命前に比べて最大で50倍起きやすくなっていると発表した。それでも今回の豪雨は珍しいということなんですね。これ、まあ、ワールドウェザーアトリビューションというところね、研究によりますと、今回の豪雨はストームダニエルと名付けられていた、ね、ストームで、まあ、嵐ということですね。そのダニエルという名前で、引き起こされたんですけども、スペイン、ギリシャ、トルコ、ブルガリア、リビアなどで10日間以上にわたって大雨。リビアでは2つのダムが決壊して、これまでに4000人、亡くなられて1万人以上が行方不明ということなんですね。で、これは、例の通りコンピューターで再現してね、豪雨の起こりやすさ、比べたということで、現在はこうした豪雨が最大で50倍発生しやすく、さらにその期間には最大で 1.5 倍の雨量になる。このような現象は現在でもごくまれ、300から600年に一度しか起こらないもの、ね、これがもう、毎年のようにどこかで起こってしまっているということですから、大変な状況はもうすでに、ね、来ているということかなと思います。2つ目のニュースなんですけども、地球沸騰なのに主要国不在の気候サミット、地獄への門を開けたという、ね、見出しなんですね。アメリカ・ニューヨークで国連総会が開かれていたんですけども、その中でですね、各国の地球温暖化対策を話し合う気候野心サミットっていうのがあったんですけれども、で、温室効果ガスを多く排出している中国、アメリカ、日本などの主導は登壇しなかった、ね、温暖化の影響が顕著な地球沸騰と言われる中、世界の首脳はリーダーシップを示せていないというふうに言ってるんですよね。で、このグテーレス事務総長がですね、やはりここの場での焦点解決策だということを宣言したんですけれども、現在気候変動の影響を受けて各地で頻発している洪水や気温上昇、山火事などを挙げて人類は地獄への門を開けたと言って、各国の気候変動対策を加速させるように呼びかけたということなんですね。で、まあ、パリ協定ね、目指している 1.5 度、これに抑えるためね、今のやり方ではダメで、既存のやり方から広範で迅速な変化が必要ということで、このサミット参加者をですね、先んじて動く実力者に絞ったということなんで、当然中国、アメリカ、インド、ロシア、日本、ね、この CO2 排出量上位5カ国は出席しなかったということなんですね。で、発信した先進国の中で存在感を見せたのはカナダ。この夏ね、本当に、広範な1700万ヘクタール焼ける山火事ということで、首相がですね、私たちは間違いなく気候危機の中にいると。年末までに石油やガスによる排出量に制限を設ける仕組みを作ることを発表。それから自治体からも登壇があったということで、カリフォルニア州ね、法律で45年までの電力の脱炭素化を定め、気候変動による被害の責任をめぐり石油大手を提訴した、ね、 この知事が気候危機は化石燃料による危機だというふうに訴えたということなんですね。それから、最後国際環境 NGO グリーンピースインターナショナルの、事務局長の方が排出量が最も多い国の指導者たちはサミットに参加するに値する何かを持ってくるという、国連事務総長の問いをほとんど拒否するか無視したということを、声明を出したということなんで、なかなか大排出を国がまだまだこうちゃんと取り組めていないというようなところなんですけども、他のニュースでですね、気候会議首相発言できず G7 議長国の存在感が課題だということで、当然先ほどの気候躍進サミットにはですね、首相が発言できるよう政府が調整したものの、リストに入らなかった。で、ドイツ、フランス、カナダが入ったということなんで、日本が G7 議長国としての、存在感を示せず課題が残ったということで、繰り返しになりますけども、グテーレスさんは、積極的な国や企業などの代表を招くということで、そういうふうには、捉えられていないのかなということは分かったということかと思います。はい。で、今日ちょっと詳しくご紹介したいのが岩波書店の世界10月号の特集一が瀕死の 1.5 度目標政治を目覚めようっていう特集なんですね。もう瀕死、死にかかっているっていう 1.5 度目標なんですけども、これずっと連載であるエムリー聖太さんの気候再生のためにもう17回目あるんですけれども、1.5 度目標どうなのか、それから、座談会もあってですね、 FFF の方なんかが、参加して気候危機を生きていく、それからヨーロッパの運動、非暴力、サボタージュ、オルタナティブな未来、それから、日本の気候変動対策はなぜ進まないのかということで、元気候ネットワークにいた平田きみこさん書かれている、それから竹内先生、東北芸術工科大学の建築物の省エネ法改正までの道のり、あるいはなぜメディアに希望を掲げるのか、メディアイズホープの方、それから、環境破壊をもたらす富豪層ということで、ハンブルグ大学の方が書かれているということで、これすべて読み応えの原稿というか記事なのでぜひ、世界10月号を手に取って読んでもらえたらなというふうに思うんですけれども、ちょっとその一部をご紹介させていただきます。最初の気候再生のためにということで、1.5 度目標の死をめぐってということでもう 1.5 度目標が死にかけているということなんですが、これ 1.5 度目標の誕生であったりその経緯なんかも書かれていたり、どうやったら 1.5 度が達成できるのか、でも、それを一時的には超えてしまうがもう可能性高いし、一度超えてもやっぱりそこを目指す必要があるのかなとかいうことがあるんですけども、 1.5 度を超えた世界はどうなるのか、もちろんこの 1.5 度を超えた途端に世界が終わるというようなことはないんですけれども、もう 1.5 度を超えない今でもすでにですね、もうかけがえのない命やあるいは財産、住む場所なんかをたくさんの人がもうなくしているわけなんですよね。これなんかはなんか自分たちは大丈夫だと思っていても、やはりそこにちゃんと思いを馳さないと、気候変動によって実際に、もうかけがえのない言葉を、取り返しのつかないことが起こっているってことをちゃんと認識しないといけないのかなというふうに思うんですけれども、で、そういう中でじゃあどうしたらいいんだろうということで、常識の限界を押し広げようというふうに江森さんはおっしゃっているわけなんですね。で、この 1.5 度目標に大きく近づいていくというようなことはどうしたらいいんだろう、常識が変化した時だろうということなんですね。で、その例として気候訴訟で次々に若者が勝訴し、将来世代の権利が急速に重要視されることかもしれない、あるいは、小島諸国が提唱する 化石燃料不拡散条約への支持が大多数の国に広がる、あるいは途上国の脱炭素化が、不可能であることの認識が深まって、債務の削減帳消しなんかを、ね含めて先進国からの支援が何倍にも増えること、ね脱成長的な議論が影響力を持って、ね過剰消費の規制が行われるようなことということなんですけれども、10年前に、ね、各国がネットゼロを目指すということは、ね、あんまりなかった常識ではなかったんですけども、今はもう、ね、それは常識になったということなので、これからさらなる常識が起こることは十分に期待できるというね、ちょっとまあ前向きというか希望をね、持たせていただけるような感じで書かれているんですけども、この瀕死の 1.5 度目標が、息を吹き返す奇跡を起こすためにね、常識の限界を押し広げるような創造的な思考と行動が求められますということなんですね。で、それぞれね、書かれていることすごく、参考になるものばっかりでありますし、やはりその、平田さんが書かれているところで、政治の刷新の力の源は、市民力だということなんでね、市民がこれからちゃんとね、気候変動対策にね、コミットしてネットワークを作ったり、人材ね、担っていったり、ね、いろいろな市民力こそ力をね、蓄えて、日本でもいろんな、ね、こういう芽が生まれているので、それを、ね、しっかりと進めていく必要があるんじゃないかというようなこともおっしゃっています。それから竹内先生なんかも、ねこの建築物の、ね、ご専門ではあるんですけれども、この建築物に関する、ことも書かれているんですけれども、その、パブリックコメントも市民の武器になるのじゃないか、ね、署名活動とかね、そういうことはね、事例を挙げていただいて、書いてるんですけども、このパブリックコメントが良い結果をもたらしたというようなね、こともあってですね、気候正義の時代の予感がするということで、いろんなね、これからこう希望の持てるものも書かれていてるということでね、いろいろこう読み応えがあるものとしてね、紹介をさせていただきました。世界10月号、ぜひ特集を読んでもらったらいいかなというふうに思っております。はい。でね、今日最後に気候ネットワークのホームページ刷新しましたね、ちょっとこれまでね、ずっと長く、親しんでいただいてたこともあるかとも思うんですけれども、この度刷新をしたので、ちょっとまたね、気候ネットワークのホームページを見ていただいてですね、いろんなイベント情報とかね、温暖化に関する情報、接していただけたらありがたいかなというふうに思っております。ということで、今日の放送は終わりにいたします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。